時に人間は神よりも宗教的になる、厳格になる、まあ、そういうふうに言った人がいました。私たち人間が神に勝って神よりも宗教的になる、まあ、こうしたことはよく考えてみると現実に起こるのではないかなと思うんです。その代表者こそが福音書に登場しますファリサイ派の人々だったかもしれません。このファリサイ派の人々の様子をこの福音書記者マタイはこんなふうに伝えています。マタイの福音書の12章の14節です。ファリサイ派の人々は出て行き、どのようにしてイエスを殺そうかと相談した。マタイの福音書をずっと読んできましたけれども、この12章に入りまして彼らと主イエスとの対立はもう決定的なものになっていきました。だからこそ彼らファリサイ派の人々が中心になって、どのようにしてイエスを殺そうか、そういうふうに相談するところまで行ってしまった。まあ、話を元に戻しますけれども、ここまで行ってしまったわけこそが、彼らファリサイ派の人々が神の子、イエス・キリストよりも、まあ、宗教的になっていたからなのではないか。イエス様の上に立って、自分たちの方が神の御心に近いものであるというふうに確信して、こいつは神を信じる者が取る行動を取っていない。断罪したからなのではないかなと思うんですね。確かにファリサイ派の人々の目にはイエス様は宗教的どころか世俗的な人のように見えたようです。で、その証拠にですね、見ろ、大食漢で大酒飲みだ、徴税人や罪人の仲間だ、まあ、イエス様を指さして言いました。つまりそれがイエス様の彼らのイエス様評価だったわけですね。11章の19節に出てくる言葉です。奴を見ろ、なんてざまだ、神にふさわしくない男だ、そして自分たちこそ神にふさわしく生きている、まあ、そう確信していた。で、それが彼らファリサイ派の人たちでした。そして彼らはイエスを殺そうと相談し始めるわけです。で、事の発端は何だったんだろうか。もう一度今日の一節を見ていただきたいと思います。その頃、ある安息日にイエスは麦畑を通られた。弟子たちは空腹になったので麦の穂を摘んで食べ始めた。ファリサイ派の人々は、まあ、そうした主イエスの弟子たちの行動を見て、まあ、非難するわけなんですけれども、ただ一つですね、ここで確認しておきたいことがあります。ここでファリサイ派の人々が問題視しているのは、イエス様の弟子たちが自分勝手に他人の麦畑に入って、そこで物を、麦をですね、摘んで食べていたからではないんですね。新明記、まあ、今日はこの説教のアウトラインにその言葉を印刷していただいたんですが、新明記の23章に、まあ、こういう言葉がありました。23章の25節、26節の言葉です。隣人のブドウ畑に入るときは、思う存分満足するまでブドウを食べてよいが、カゴに入れてはならない。隣人の麦畑に入るときは、手で穂を摘んでもよいが、その麦畑で鎌を使ってはならない。他人の畑のものを持って帰ると泥棒になりますよって言うんですね。でもその場で食べることは許されていた。思う存分っていうわけですから、もう好きなだけ食べなさい。貧しい人、あるいは弱い人に配慮した本当に慈しみ深い人間思いの神様が与えてくださった律法ですね。この点、私たち日本人の感覚と、また罪意識と少し異なるところかもしれません。でも私たちの神様は、イスラエルのためにそういうことを求めたわけですね。ですからファリサイ派の人たちが非難したのは、人様の麦畑に入って穂を摘んで食べたことではなくて、理由はですね、二節にあるわけです。ご覧なさい。あなたの弟子たちは安息日にしてはならないことをしている。つまりこの日が安息日だった、それが問題だったってんですね。七日目はあなたの神主の安息日であるから、いかなる仕事をしてはならない。そのように規定している、その安息日の律法を破ったっていうふうにファリサイの人たちは判断したわけです。つまり、麦の方を摘んだ行為が その穀物を収穫するという労働、仕事に値する。で、これは安息日に禁じられている行為だ。そう言って非難したわけですね。去年、イスラエルに行かせていただいたんですけれども、その旅行の前に、聞いてはいたんですが、こうした光景に私も出くわしました。今でもですね、イスラエルでは安息日になると、熱心なユダヤ教徒は、決して仕事をしないわけですね。私たちもそういう意味では見習わなくちゃいけないと思います。いや、仕事だけではなくて、その労働とみなされることは一切やらないわけです。で、その一つに、エレベーターのボタンを押すっていうのがあるんですね。ちょうど安息日に、ホテルいますと、エレベーターのボタンを押すという労働をしないで済むように、いや、労働させないためにですね、安息日ですから、もう最初から、各界止まりになってるんですね。押さないで済むように。そういうふうに切り替わっています。ボタンを押す必要がないようになっている。でそういうふうに考えていきますと、2000年前、イエス様の時代のユダヤの人たちはどうだったんだろうかというふうに思いました。例えば、女性は料理を作るわけですけれども、料理を作るということは当然労働になります。ですから、前の日に作り置きをする。そしてそれを温めることは許されていた。それは労働にならないっていうんですね。ちょっと不思議ですけども。また一日何歩歩いたら、どこまで歩いたら労働になるけれども、その手前だったら OK っていう規則もあったようです。その距離の中の移動は、認められていた。例えばですね、これ、私は興味深いと思ったんですけれども、今日ここに印刷しました。使徒言行録の1章の12節にこういう言葉があるんです。人たちはオリーブ畑と呼ばれる山からエルサレムに戻ってきた。この山はエルサレムに近く、安息日にも歩くことが許される距離のところにあるってありますね。2.4 キロぐらいだそうですけれども、安息日にも歩くことが許される距離っていうのはそういう意味なんですね。そこまでは労働にならない。それを超えたら立法違反になる。ここから愚像ぐらいでしょうか。いずれにしても、ファリサイの人たちはもうそういうことをよく知っていました。またそのことを本当にやかましく言って、目を光らせていたのが、ファリサイ派の人々でした。で、そうした彼らからしますと、イエス様のお弟子さんたちの取った行動、確かにお腹空いていたかもしれない。イエス様は本当に忙しくてですね、食事を作る暇もなかったかもしれない。食べる暇もなかったんでしょう。で、そうした中で、麦畑を歩いているときについ手が出てしまった。そして麦の方を手で揉んでですね、そして種というか中の実を麦粒を口の中に入れてしまったんだと思います。くどいようですけれども、そのこと自体は許されていた。もう十分お腹いっぱい食べることができたわけですけれども、問題はそれを安息日にしてしまったっていうことですね。ファリサイ派の人々はそれを見逃しませんでした。もう我慢ならないものとして彼らの目に映った。ご覧なさい。あなたの弟子たちは安息日にしてはならないことをしている。そういうふうに言った。そうした弟子たちを野放しにしているラビ、あなたは一体どういう人なんですか？イエス様を責めたわけですね。ところでどうでしょう。例えばこういう箇所を読んでですね、こんなことに目くじら立ててつまらない。私たちはそういうふうに思ってしまうかもしれません。こんな言いがかり、もういちいち付き合っている必要なんかない。そういうふうに思うかもしれません。ところがですね、3節からのイエス様の言葉を見ますと、結構イエス様は強く反応されてるんですね。ある牧師はこういうふうに表現していました。このイエス様の反応の仕方ですね。丁寧な議論をするというよりも、一気に激しい反論を始められた。ここには穏やかなようでありながら、実に激しい主イエスの気迫のこもっている言葉が記されている。そういうふうにある牧師は解説していましたけれども、なんでここまで一気にヒートアップしてしまったのか、イエス様の側でですね。で、イエス様の反論に注目してみたいと思います。3節4節をご覧ください。ダビデが自分の友の者たちも空腹だった時に何をしたか読んだことがないのか、神の家に入り、 ただ祭司の他には自分も友の者たちも食べてはならない備えのパンを食べたではないか。これはサムエル記上21章に出てくる話なんですけれども、ダビデはですね、サウル王様に命を狙われて、何人かの人たちとお供の者たちと一緒に逃げ回ってたんですね。そして、その旅を続けている中でもう食べるものもなくてですね、飢え寸前になったんです。で、そのような場面で、時の祭司のアヒメレクっていう人がですね、ダビデに食われまして、神殿に備えられているパンをダビデとまたその仲間の者たちにあげたっていう話です。本来、神様に捧げられた、備えられた、そしてそこから降ろされた食べ物というのは祭司しか食べることができませんでしたけれども、ダビデはそれを食べることが許された。で、それがこのサムエル記上の21章に出てくる話なんです。イエス様は、その出来事を例に出された後ですね、畳みかけるようにして続けられました。5節です。安息日に神殿にいる祭司は、安息日の掟を破っても罪にならないと律法にあるのを読んだことがないのか。律法自体もそういうふうに定めてるじゃないか。祭司は神殿の務めを果たすわけだから、安息日に働くじゃないか。それ当然じゃないか。まあ、牧師もそうですし、また、私たち奉仕する者たちはみんなそうですね。日曜日が普通の日よりも忙しいかもしれません。祭司は安息日に仕事をしても律法違反にならないではないか。イエス様はそういうふうにおっしゃったんですね。で、ただ、私はこの箇所を読んで、よく考えてみますと、これは、例外中の例外だったかもしれません。私にはそのように聞こえますし、そして、このイエス様の反論っていうのは、ちょっと決定打に欠けるかなっていうふうに思ったんですが、実は次の言葉が、この言葉がやっぱ決め手となったと思います。6節です。言っておくが、神殿よりも偉大なものがここにある。神殿よりも偉大なものがここにある。この言葉は、新約聖書の中で語られている最も大きな意味を持つ言葉の一つだ。ある神学者はそういうふうに語っていました。神殿よりも偉大なものがここにある。神殿というのは神様が臨在される場所ですね。神様がそこにおられるんです。いわば神様の住まいです。で、この時イエス様がおっしゃったことは、ご自分こそが神殿を超えた存在である。つまり神そのものなんだ。神なんだ。そうに主張したんですね。言っておくが神殿よりも偉大なものがここにある。宣言されたわけです。言葉を変えて言うならば、この私が見えないのか？私における神が見えないのか？ファリサイ派の人々に対する痛烈な問いかけですね。8節も決定的な言葉のように聞こえてきます。人の子は安息日の主なのであるって言い切った。人の子っていうのは、イエス様がご自分を指すときに使う言葉ですよね。ですからここではっきりと、私こそ安息日の主、すなわち、誠に真に安息を与えるものであるっていうふうにイエス様は宣言なさったんですね。これもよく考えてみたらもう大変な主張だったと思いますね。私がそんなこと言ったらちょっと松本暑さで頭が変になっちゃったと思われるでしょうけれども、そのイエス様そういうふうに言い切ったんですね。さて、ここでもう一度ですね、今日の一番最初の12章の一節に戻ってみたいんです。それ準備していて面白いなと思ったんですが、実はこの頭のところにですね、時を定めるその頃っていう言葉が出てきます。その頃っていうと皆さんいかがでしょうか？その頃っていうとちょっとこう、幅のある時間設定ですね、そのあたりの時期にっていうようなニュアンスを含む言葉として私たち読めるんだと思うんですが、ところが、このギリシャ語の原文を見ますと、その頃とか、そのあたりの時期にっていうような曖昧な表現ではなくて、逆に明確な時を示す言葉が使われているんです。それも普通の時ではなくて、ある特定の時ですね。つまりその時って意味です。何を言いたいかと言いますと、11節の出来事に続いて起こったことが、今日の12章に出てくる話だっていうことですね。聖書をお持ちの方は11章の25節を見ていただきたいんですが、ここにその時って言葉が出てくるんです。このその時っていうふうに訳されている全く同じギリシャ語が 十二章の一節に出てくるその頃っていう言葉なんですね。なんでその時って訳さなかったのかなと思いますけれども。つまり十一章から続いてこの、すぐ続いてこの十二章の出来事が起こった。本当にイエス様は無理解な人に囲まれていました。全く理解のない人々に囲まれて、なおそこに神様の御心を一生懸命イエス様を求め読み取ろうと苦労して、そして天地の主である父をあなたを褒めたたえます。父なる神様への賛美を捧げた後、十一章の二十八節からイエス様はこういうふうにおっしゃるわけですけれども、疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい。休ませてあげよう。私は柔和で謙遜なものだから、私の首輝きを追い、私に学びなさい。そうすればあなた方は安らぎを得られる。私の首輝きは追いやすく、私の荷は軽いからである。もう疲れ果ててですね、なお重荷を負って喘いでいる人々に、私は柔和で謙遜なんだから、私のところに来なさい。私があなたを休ませてあげるからおっしゃる。つまり、主イエスご自身がこの大いなる安息を宣言された、まさにその時に起こった出来事が、この十二章の一節に出てくる話なんです。くどくて申し訳ありませんけれども、この時イエス様はですね、疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう、言われた。はっきりと自分は安息を与える者としているんだということを示してくださった。で、まさにその時に安息日をめぐるファリサイの人々との激しい議論、それも議論は決裂し、彼らはイエス様を殺そうと計画を立てるわけですね。相談し始める。そのようなきっかけになった議論が起こってしまった。で、そのことをマタイはここで私たちに伝えようとしているわけなんです。で、こうしたことを踏まえて、まあ、先ほどの続きに戻りますが、7節をご覧ください。私が求めるのは憐れみであって生贄ではない。今日お読みしました旧約聖書の朗読箇所のホセア書をイエス様は引用されました。ここでイエス様は、なんか生贄を捧げるだけの宗教儀式にうつつを抜かすよりも人を愛する技に励む方がどれだけいいだろうかとおっしゃっているのではありません。現にイエス様が今一生懸命弁護しているこの弟子たちもですね、決して愛の技に励んでいた最中にこういうことが起こったわけではない。そんなことを何もしていませんでした。彼らがしていたのはお腹が空いていたので、この麦をこう揉んで、そして麦粒を口に入れて歩いていた。もうちょっと我慢すれば食事にありつけたかもしれませんけれども、子供のように我慢できなかった。もう食べてしまった。あるいはまた、ファリサイの人々に向かって、神殿の中で生贄を捧げるような宗教儀式や行事に時間を取られるのではなくて、もっと立派な人間になるためにそこらに出て行って、憐れみの技、愛の技に励んだらどうだろうか、チャレンジされたのでもないんですね。そうではなくて、今、神殿よりももっと大きな存在である主イエス・キリストというお方の中にあるこの神様の憐れみに触れてほしい。いや、神そのものと呼んでいいほどのこの憐れみに気づいてほしい。その神様の憐れみの中にあって、初めて私たちは本当の憩いを味わうことができる。そして人間として作られたこと、生かされていることを喜ぶことができる。その恵みをイエス様は示そうとなさったのではないかと思うんです。何かやる前に、まずここに座りなさい。エクササイズにも出てきますね。詩のように。ここに座りなさい。私があなたに使いたいんだ。主イエス・キリストは、私たち一人一人に向かって、あなた疲れてるだろ?疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい。私が休ませてあげよう。憐れみを持ってですね、本当に大いなる安息へと招いてくださっている。で、私たちが問われているのは何かっていうと、その招きに従ってですね、イエス様のもとに行くかどうかっていうことですよね。私たちはイエス様からそうに招かれているにもかかわらず、また疲れを感じていて、あるいは本当にイライラしているにもかかわらず、 私たちは別のところでそれを解消することがありますね。別のやり方を持ってこの疲れを取ろうとするかもしれません。もちろんそういうことも神様は用いられるでしょう。でもここで直接イエス様が私たちに語っておられることは何かというと、私のところに来なさい。私が休ませるんだって言うんですね。先週、この説教の準備をしながら、私はヘンリー・ナウエンのイエスの御名でっていう本のことがこう気になってですね、もうずっと前に読んだ本なんですけれども、その本を探し出して、そして気になったその箇所をもう一度開いてみました。まあそれが今日説教のアウトラインに書かせていただいた引用ですけれども、年を重ねて私はよりイエスに近づいただろうかっていうふうにヘンリー・ナウエンは自分に問いかけてるんですよね。洗礼を受けてもう何年もにもなった。まあ、彼はカトリックの司祭でしたから司祭になってもう何年も過ぎたんだけれども、前に比べて、つまり年を重ねて私は前よりもイエス様に近づいてるだろうかっていうふうに問うたっていうんですね。司祭になって25年になっていましたが、依然として祈りにおいて貧しく、やや人々から孤立した生活を送り、自分をせき立てる目先の問題にすっかり心奪われていることに気づきました。人は私が申し分なくやっていると言ってくれました。しかし、心の内の何かが私の築いてきた成功は、自らの魂を危機に陥れていると囁くのです。私は自問しました。感想的な祈りの不足、孤独な状態、緊急と思えることか、ことに次から次へと引きずられるのは、私のうちで、御霊が徐々に消えつつある印ではないだろうか、と。年を重ねて、私はよりイエス様に近づいただろうか。いや、全然近づいてないって彼は思ったんですね。ナウエンはこの後、大学での仕事を離れて、今まで学者として積み上げてきた実績とか、あるいは貢献について全く知らない。また、知的障害の方の施設で働きましたので、まあそういうこと全く理解できない。そんなことそういうことに価値を見出さない。そういう、ナウエの言葉だと字を読むことのできない人々の間に、まあ彼は入って最後までそこで、まあ奉仕していくわけなんですけども、当然、ナウエンの著作を一冊も読んだことのない、そういう人々と彼は関わる、その道を選んでいった。で、そうした中でですね、彼の言葉を使うならば、裸にされた自分というものに向き合う経験をしたんだっていうふうに、証ししていました。裸にされた自分というものに向き合う経験。自分の真のアイデンティティの再発見をせざるを得ないところへ追い込まれていったんだ。まあ、この後のことはナウエンの本を読んでいただけたらと思うんですけども、私たちはこの信仰の先輩、ナウエンが経験した、この裸にされた自分というものに向き合うことが、本当に難しいなと思うんです。で、そうできない人の代表が、今日ここに出てくるファリサイの人たちだったんじゃないかなと思うんです。彼らの信仰は何だったのか。それは、私は何ができるか。私は何が示せるか。私は何を証明できるか。何を私は築けるか。つまりそうした何かできる自分、何か示せる自分、何か証明できる自分、何かを築ける自分を神様の前に差し出して、そして神様にすごいねって認めていただく。OK、認めていただく。それによって神様の好意を獲得する。で、それが彼らにとっての救い出したんですね。でもいつもお話しますけれども、その神様っていうのはそういう神様じゃない。私たちの神様、聖書の神様はそういう神様じゃないですね。彼らがその神様の前に、神様の前に、一生懸命こう一軸の葉っぱペタペタペタペタ貼って、どうでしょう、すごいでしょうって言って、見ていただこうと思ったその神様というのは、誠の神様ではなくて、それは人々の目でした。世間の評価、世間という神様でしたね。しかし、イエス様の福音、イエス様の招きはその真逆だっていうんです。 私たちの心の破れや傷、弱さを覆い隠している。本当に、ただ愛を受け、弱くて傷つきやすいありのままの自分であることを神様の前に認めて、神様は私たちの行いや成し遂げることのゆえに私たちを愛してくださるのではなくて、すでに私たちがその神様の愛のうちにある、愛のうちに作られ、そして愛のうちにあがなわれた。それに神様は私たちを愛してくださっている。そのところに行きなさいということをイエス様は私たちに招いておられるのではないかなと思うんです。主イエス様は、父なる神様が約束してくださった安息を、このより確かな仕方で私たちに示してくださった。ですから私たちは、疲れが回復してから神様の前に出るのではない。重荷を全部成し遂げてから神様の前に出るのでもない。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい。そのままの姿で私のもとに来なさい。休ませてあげよう。そのように招かれる、イエス様の招きに応じてですね、そのイエス様の懐に飛び込む。で、その時にイエス様が私たちのために用意してくださっている大いなる幸い、大いなる安息を私たちは本当に経験する。で、もし私たちがこの安息を経験していないとするならば、私たちはこの御言葉を試す必要があるのではないかなと思ったんです。今日もう一度、このイエス様が私たちのために備えてくださっている幸い、恵みをですね、このイエス様の導きに従って、私たち自分をイエス様のところに行って、そしてイエス様から本当の安息、本当に愛されていることから来る恵みを味わいたいと思います。ぜひ、この御言葉を大切にしながら、この一週間歩んでいきたいと願います。お祈りをいたします。